フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私 S です。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。先週ですね、広島と、福岡へ、行ってまいりました。18日19日ですね、土曜日日曜日で、広島がですね、いつも僕がアコースティックライブをやらせていただいている、ライブジュークというね、もうこの番組でも散々紹介しましたけども、ガラス張りのね、高い建物の19階ね、景色がすごく良くて、ステージの後ろも全部窓になっててね、その窓の向こうに遠く広島湾とか見えるんですね。それ街の夜景もすごい綺麗ですし、まあそこで今回ちょっとフェイストゥエースで本田と二人でやってみようということになりましてね、やりました。で、本田は初めてそのライブ19にね行ったんですけども、ものすごく感動してくれてね、そのロケーションの良さにね、すごく、景色が綺麗で。で、またね、音もすごく良かったですね。なので、本田もものすごく喜んでくれて、で、これはまた、機会があったらぜひ、ね、ライブ19で、フェイストゥエース。もちろん、アコースティックもね、やりますけども、フェイストゥエース、ツートップでも、できるなと思いました。ちょうど、江ノ島のね、虎丸座と、まあ、同じような、まあ、虎丸座は7階ですから全然高さ違うんですけども、江ノ島は江ノ島でね、目の前、もう眼下に、片瀬江ノ島の、海水浴場がね、あって、で、目の前にこう、ドーンと、江ノ島が、あって、そこは、それはもう本当にロケーション、いいロケーションで、毎年ね、夏にやってる、今年の夏ももちろんやりますけども、まあそこと、まあ、似たようなっていうか、ちょっと違いますけど、でもやっぱりね、ロケーションがいいということで。ただね、あれなんですよ。虎丸座もそうなんですけども、客席が、まあ、基本、椅子席なんですね。うん。で、僕がアコースティックライブやってる時に、台をね、こう、組み立てて、その上で乗っかって、ギター弾いてるんですけども、その台を、この、客席の後ろの方にね、バーカウンターが後ろの方にあるんですけども、その前のところにずっと台を置きまして、そこにお客さんの乗っていただくと。そうすると後ろの方からでも見えるんじゃないかななんて思って、そんな風にしてみたんですけども、とはいえ、やはりその、一席ですのでね、ツアーの一環でやるというのはちょっとどうかなとも思ったんです。もちろんすごく音もいいし、楽しい、ライブ空間なんですけどもね、ですのでその、ツアーの一環で ジュークを入れるというよりは何かこうイベント的にね、単発で、やった方が面白いんじゃないかなっていう、そんな感じしましたね。で、翌日19日はもう二度目になりますけども、福岡のね、博多のインザというね、INSA インザ。ね、ここがまた本当に音が良くて、素晴らしいライブハウスですね。去年出会ったライブハウスの中でもう本当にトップクラスの、素晴らしい音のライブハウスで、ここもうね、絶対、ここを本拠地にしたいなと、思ってますんでね、来年の春にも、もうここね、やっぱり人気があるんでどんどん埋まっちゃうんですね。聞いたらもう来年3月はぼちぼちもう埋まり始めてるって、いうことだったんで、じゃあ4月の空き日をって何日かちょっと仮押さえ、してきました。うん。で、まあ、今、熊本の方にちょっと、都合を聞いててね、熊本、福岡っていうね、そういう流れを、まあ、いつもの流れなんですけども、これを来年の春にまた、やろうかな、なんと思っております。まあ、素晴らしい、二箇所のライブハウスでやってまいりました。もうね、春ツアーも終盤ですのでね、もうあともう一回盛り上がりしていこうと思います。さあ、今日もね、お便りをちょっと紹介しますけれども、A さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。ご無沙汰しております。山梨在住のメリです。桜の便りは各地からたくさん寄せられていると思いますが、山梨ならではの春の便りを一つ。車で移動の多いエースさん、クラゲさんなら中央自動車道の勝沼、甲府周辺は山がドピンクに染まっている景色を何度も見ていらっしゃると思います。はい、見てます。山梨に来て18年、ずっとずっと気になっていることが体験できました。目的地は自宅から約30キロ離れた、山梨県笛吹市八代ふるさと公園です。小高い丘というか古墳に桜の木が植わっていて、その周りに桃の木が植えられています。例年だと桜が先に散って後から桃の花が咲くのですが、今年は同時に咲いているようです。1月に 1200cc のオートバイを買ったのですが、久しぶりのギア付き、車体も重たくて全く乗りこなせていないのです。その練習も兼ねて出かけました。八代ふるさと公園は観賞用の桃ですが、その道中は永遠に続く果樹園の、ワインディングロード。薄い金木犀のような、薄い栗の花のような、ちょっと青臭いような香りがしてきました。笛吹や勝沼などに住む人たちは、春になると山が甘く香るとよく言うのです。あ、この香り、桃の花の香りなんだ。あまりいい香りではないけれど、優しい春の訪れを感じる香りでした。バイクだからこそ感じる春の風と甘い香り、やっと嗅ぐことができました。古墳の上から甲府の街がとてもよく見渡せるのです。これは夜来るしかない。同じ日にもう一度、今度は車で夜行きました。日本三大夜景と言われる甲府の夜景も素晴らしかったです。 A さん、クラゲさんも、来年こそは高速を降りて、車の窓を全開にして山の中で桃の香りを感じてみてください。ね、ということなんですけどもね、メリさん、ありがとうございます。実はですね、もう去年、一昨年ぐらいかな、東京出発しまして、中央自動車道でね、まあ、名古屋だか大阪だかに向かって時にですね、もうすごく天気のいい日で、で中央自動車道こう山梨県に入って、日陰トンネルっていうトンネルを抜けて、しばらくするとこう目の前にね、甲府盆地がダーッとこう見えてくるんですよ。でちょうど桃の花のシーズンだったんでね、あれはね、釈迦堂かな、釈迦堂パーキングエリアだと思いますね。そこで降りて、車止めてね、でもう一面のその桃の花を、見まして、あの辺古墳も本当に多いんですよね。桃の花をずーっとね、遠くまでずーっと桃なんですね。でその香りもね、楽しんできました。またそうですね、桃の花が綺麗な時に、通ったらまたゆっくりちょっと鑑賞してみたいと思います。もう一ついきます。 A さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。4月6日高槻1624での春ツアーに参加しました。なんだかとっても元気な A さん、そして高槻1624を褒め殺し、にっこにこな笑顔で、ご飯は美味しいしスタッフは素晴らしいしと1624のいいところをあげつらね、なぜか大笑いの客席。今日は新手の褒め殺し大作戦ですね。 他のところでやたら高槻の話が出ていたのはやはり伏線でも本当におかしいの、褒めてるだけなのに今年初めての高槻だったので、明けましておめでとうございますって挨拶されたので、良いお年をって言ってやりましたよってそう言ったんですよっていう攻防は健在だったので、なぜか一安心仲良しで何よりです。ライブは春らしい瀬取りでウキウキしました。満開の桜のおかげでしょうか、エースさんがずっと元気。ご自分でも不思議がられてましたが、タフの下りでも本当にタフ還暦のエースさんも開放感満載のクラゲさんもお元気で何よりな、キラキラした楽しいライブでした。ライブ前に高槻センター街を散策しました。あれ、なんか見覚えがある。そういえば夕方のテレビ番組で街角インタビューみたいなコーナーで見たことありました。市場の中で前の八百屋からマッシュルームが転がってくるジュエリーショップのマダムとかテレビで見た人やーんと、妙なテンションで散策しました。ネットで検索すると高槻のセンター街の歌聞けますよ。
聞けるんだ。
レアな女性版は謎の女バージョンとして上がっています。見ましたが、女の子二人がずっと後ろ姿のまま歌ってました。ちょっと気だるい感じで、あれがアーケードで流れると、覇気がなく聞こえるんですね。ライブ前も後も面白かったです。楽しい一日をありがとうございましたということでね。そうなんですよ、なんかね、覇気のない歌がずーっとあのセンター街流れてましてね、なんじゃこれはっていう、やる気あんのかみたいな、あ、こういうちゃんとネタだったんですね、謎の女バージョンっていうの。なんかね、タッタッタッタラタラタンって、そんなメロディーだったと思いますけどもね。本当に、覇気のない、やる気のない歌でね、ネタだったんですね。さすが高槻。リクエストはイントロのお二人のコーラスに射抜かれました。この曲お願いします。ということで今日の一曲目聴いてください。Face to Face で、あ、New Day。引き続きお便りをですね、ちょっと紹介していこうと思うんですけどもね、ここのところずっとサテライト収録がね、できずにいて、これ、ホンダが一緒の時に、このネタを、このお便り読もうと思って撮ってたんですけども、来週、再来週と、僕はあれですね、京都、 もう今そうですね、今週ですね、この放送になってる時、僕は京都に行って、金曜日一人でライブやって、土曜日は、美濃屋正彦さんと二人でのアコースティックライブ、そして日曜日が、桃も毎年恒例になりました、ライブ Do You 京都というね、環境をテーマにした、丸山夜音で、ね、今年はあれですね、堀江純さんとかもね、来てくださいますしね。堀江純さん面白い人ですよ。ね、何年か前に北海道でご一緒させていただいたけども、すごく面白い方で、とっても仲良くなりました。またお会いできるのが非常に楽しみですけどもね。そして翌週は、6月の頭ですけれども、またこれも恒例になってきましたけどもね、琴引浜というね、京都の日本海側の、泣き砂で有名なところで、裸足のコンサートというね、みんなでゴミを拾って、その拾ったゴミが、入場チケットになるというコンサートがありましてね。まあ、2週間ちょっと本田と会えないんで、サテライト収録もできないんでね、ちょっとこれ今日読ませていただきますわ。こんばんは、新潟県の三木と申します。今、埼玉県が暑いですよね。フェイストゥエースファンにとっては今更なんですけど、埼玉県への愛あるディスりに溢れた映画、ね、大ヒット。そして新札の肖像画は埼玉出身の方となりますし、そんな話題を耳にするたび、なんとまあいちいち私たちは反応してしまうのでしょう。その中でも一番反応するワードは熊谷市ですけれどもね、本田が熊谷ですからね。例の映画、舞台は熊谷市から始まったものですから、映画館で思わず身を乗り出して見てしまいました。作中、熊谷ナンバーを目にするだけで、それはもう心が躍る私たちでございます。ところで先日、実家でとある和菓子と運命的な出会いを果たしました。そのお菓子の名前は熊谷銘菓五花棒。熊谷なんて2文字が、目に飛び込んできた日にはもう条件反射で反応ですよ。どうしたのこれ、食い気味に母に聞くと、おばの息子夫婦が熊谷市在住だそうで、先日数年ぶりに帰ってきてお土産にいただいたとのこと。五花棒を手に踊り出さんばかりに浮かれている私に、母はいぶかしげ、欲しいなら持ってきなさいよ、ありがたくいただいてまいりました。うわー、なんだろう、すごく嬉しい。で、お味はというと、めっちゃめちゃ私好みでございました。というか、私くらいのナイスでミドルな年齢層にはドストライクなお味。甘ったるくなく、お腰にきな粉がまぶしてあって、これネットで買おう、熊谷市の空気を少しでも吸い込みたい、いえいえ本当に好みの味なんですよ。さて、こちらの五花棒、何やらいろいろなお店で製造されているとのこと。くらげさん、地元民ならではのおすすめのお店がありましたら、ぜひぜひ教えてくださいませ。甘み抑えめの優しいお味で、ものすごく本当に本気で気に入ってしまいました。岩手県遠野市の銘菓明けガラスもとても好きなんですよ。やはり甘み抑えめの優しいお味です。そういったものが、好きなんですね私。まるでお二人の世界観を表しているような、というね、ご家宝の話をいただきましたけども、実はですね、私は埼玉県とは、親戚がいるとかそういうのも全くないんですけども、子供の頃から、五花棒が好きで、で、また近所のお菓子屋さんに売っててですね、五花棒をしょっちゅう食べてましたね。で、ある日、親がね、埼玉県の、まあ、多分熊谷の方だと思いますけども、仕事を行って帰ってきた時に、本場の五花棒をお土産に買ってきたぞ、つってね、で、開けてみたら、こう、四角い箱に、直径2センチぐらいのね、丸い、筒状の五花棒で、長さがあれ、10センチ以上あったかな、もっと15センチぐらいあったかな、それをまあ、切って食べるというね、で、茶色いね、きな粉にまぶしてあるんですけども、それを見たとき、違うって僕思ったんですよ。なぜならば僕が普段からね、近所で買ってしょっちゅう食べていた五花棒はね、緑色なんです。でね、やっぱり直径はまあ2センチぐらいなんですけども、長さがね4センチぐらいかな、もう切ってあるね、それが僕にとっての五花棒で、まあ味はね、きな粉がまぶしてない五花棒っていうのかな、とにかく食感は一緒です、味も一緒です。もちろん、きな粉がまぶしてある分、きな粉のこの香りがね、その本場の五花棒は強かったですけども、 まあ、あの、大体同じような、ほんのり甘くて、周りがこう、もちもちとして、中があの、こうね、ちょっと粒々感のある白い感じで、で、周りは緑色なんですよ。これが僕にとってのご家宝で、ね、どうなんでしょうね。それ、本場の熊谷の方にも、そういう緑色のご家宝とかあるのかな。なんか、ちょっと今度本田に聞いてみようかな。でも本田も知らないと思いますけどね。大体ご家宝というお菓子、非常にマニアックなお菓子なんでね、知ってる方ほとんどいないんじゃないかな。でも、僕もこれ、最近はもちろんもう何十年も食べてないですけど、今食べてもきっと、好きですよ。はい。ご家宝、ねえ、いいな。食べたいな。今度、ご家宝買いに熊谷まで行ってみようかな。ご家宝を食べたことあるという方、で、しかも、緑のご家宝をご存知という方は、ぜひお便りお待ちしておりますんで。よろしくお願いします。さあ、もう一つ行きます。Aさん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。最近ジップロックにハマっていて、お肉や野菜の冷凍保存に大活躍しているんです。冷凍庫にいっぱい入ってます。キノコって冷凍できるんですよね。知ってました？最近知ったんですよね。ほんでもって使った後、なんか捨てるのもったいなくて、洗って使いたいような。でもね、それって不衛生じゃないですか。だから、えいって捨ててるです。あ、そのジップロックをね。はいはい。洗って使うことたまにありますよね。はい。会社の、人に聞いてみたら、洗って使う派もいたり、わかるわかるって納得。で、それから話は発展して、牛乳パックを洗って広げて乾かして、まな板に乗せてお肉切ったり、お魚切って捨ててるんですって。魚切っていちいち洗うの大変やからって。なるほど、すごいな。賢い。主婦って素晴らしいね。私ももっとなんか考えよう。今日はこんな感じね。ハリソンでした。なるほどね。牛乳パック。あ、いいですよね。水弾くから、まな板の上に乗せて。うん。あ、いいかもしんねえな。僕よくあれですね。キッチンペーパー、お肉の味噌漬けなんかをね、ちょっと切ったりするときに、キッチンペーパー広げて、その上で切ったりなんかしてますけども。牛乳パックの方が絶対いいですね。なるほどね。あ、これはいいですね。ジップロックは、そうですね、ちょっと、もったいないけども、衛生のことを考えると、どんどん捨てた方が。でも本当、ジップロックは便利ですよね。小分けにして冷凍したりとかもできますしね。なるほどね。まあ、いろいろ、キッチンでのアイデアって、大事ですよね。本当に、便利な、なんて言うんですか、鍋の蓋をこう立てておける台とか売ってるじゃないですか。あれ本当に、この前買ってきたんですけど、便利ですね。いつもこう裏返して置いたりとかしてたんですけども、あれあると、いいですね。あとね、お鍋の縁にこう、クリップみたいにパッとつけて、そこに鍋の蓋をこう立てかけられるやつとかもね、あってね。これも、いいですよ。本当になんかアイデア商品いろいろあるんでね、いろいろこう駆使して、やってみたいと思います。はい、ハリソンさんからですね、リクエストをいただいております。今日の2曲目聞いてください。フェイス2フェイスでレイン。 はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先ほどもね言いましたように、今週ちょうどこの地上波放送になっている日は、僕も金土日と京都で、ライブをやってて、そして来週は、同じく京都の日本海側のね、琴引浜というところ行くんですけども、今回琴引浜の前の日にね、土曜日にね、あの宮津というところで、あの天の橋立てがあるところなんですけども、そこの、ライブカフェみたいなところで秋人君と二人でねライブをやろうと、ちょっと初めて宮津という地に降り立ってみますんで、これも楽しみです。いろいろまたあの、番組でね報告させていただこうと思います。ということで番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
確かめるよ。